The Savior told his disciples about a son who left his
救い主は弟子たちに裕福な父親のもとを離れて遠いところに行き、財産を使い果たした息子の話をされました。飢饉が起こった時、その青年は豚を飼う卑しい仕事に就きました。彼はひどく空腹で、家畜の餌を食べたいと思うほどでした。家を離れ、自分の望んでいた状態に及びもつかない貧窮の中、青年は人生に永遠にわたり大きな影響を与える出来事を経験しました。救い主の言葉によれば、彼は本心に立ち返ったのです。自分が何者かを思い起こし、逃してきたものに気づいた息子は、父の家で存分に得られる祝福を恋願い始めました。私たちの人生で、たとえ暗黒、困難、悲しみ、罪の中にあったとしても、私たちは天の御父の息子娘であり、御父は私たちを愛しておられることを聖霊が思い出させてくださいます。私たちは御父にしか与えることのできない神聖な祝福に飢えているのです。私たちは本心に立ち返り、救い主の愛という光の中に戻る努力をする必要があります。これらの祝福は天の御父の子供たちに権利として属するものです。これらの祝福を望むことは、私たち一人一人に対する御父の計画の最も重要な部分を成しています。預言者アルマはこう教えました。たとえ信じようとする望みを持つだけでもよい。その望みを育てて行け。霊的な望みが大きくなるにつれて、私たちは霊的に自立していきます。では自分や家族が救い主に従い、福音に沿って生活する望みを強めるためにはどうすればよいのでしょうか。どうすれば悔い改め、ふさわしくなり、終わりまで耐え忍ぶ望みを強められるのでしょうか。青少年やヤングアダルトが改心し、主なるキリストの贖罪により真の生徒となるまで、これらの望みを育てられるよう、どのような助けができるでしょうか。私たちは祈りの気持ちで制約を守るとき、改心し霊的に自立します。すなわちふさわしい状態で生産を受け、神殿推薦状を持つためにふさわしくあり、人々に奉仕するために犠牲を払うのです。ふさわしい状態で生産を受けるとは、バプテスマの時に交わした誓約を新たにしていることを思い起こすことです。毎週の聖餐を霊的に清める機会とするには、聖餐会に出席する前に自分を備える必要があります。日常の仕事や娯楽を意識的に離れ、この世的な思いや関心を捨てて、思いと心を聖霊に向けるゆとりを作るのです。このようにして食材について深く考える備えをします。救い主の苦しみや死という事実について、ただ思いを馳せること以上に深く考えることで、救い主の犠牲を通して希望、機会、力を与えられ、生活にまさしく心からの変化をもたらせることに気づきます。聖餐の賛美歌を歌い、聖餐の祈りに参加して、主の肉と血の記念を受ける間、自分の罪や欠点について祈りの気持ちで許しを求めます。前の週に交わし、そして守ってきた約束を思い起こし、次の週も救い主に従うために明確で個人的な決意をするのです。親と指導者の皆さん、皆さんは青少年に生活における食材との関わりについて 学び、話し合い、理解する特別な機会を与えることで、青少年が生産の類いまれない祝福を経験することを助けることができます。自ら聖文を読み、自分の経験から互いに教え合うよう彼らを導いてください。父親、神権指導者、定員会会長の皆さんには、アロン神権者が聖餐の神聖な務めを果たすために熱心に準備するよう助ける特別な責任があります。週の間、福音の標準に沿った生活をすることがこの準備となります。ふさわしく経験に聖餐を準備し、祝福し、パスをするときに、彼らは文字通り最後の晩餐における救い主の模範に従い、主のようになっているのです。聖餐は本心に立ち返り、心の大きな変化を経験する、つまり自分が何者であり、一番に望んでいるものは何かを思い出す機会を与えてくれるということを私は証しをします。戒めを守るという制約を新たにするとき、天の御父の御元に戻るよう導いてくださる聖霊を伴侶とすることができます。このために私たちはパンと水をいただくためにしばしば集まり、また聖餐を心に受けるよう命じられているのです。聖餐に加えて、神殿推薦状を受けるにふさわしくなるとき、天の御父の御元に戻りたいという望みが強まります。私たちは着実に戒めを守ることでふさわしくなります。この従順さは子どもの頃から始まります。そしてアロン神権や若い女性での経験によって強められていきます。祭司、ローレルになったら目標を決め、神殿でエンダウメントと結び固めを受けるために自らを特に備えてくれるよう願っています。推薦状を持つ者の基準とは何でしょうか。詩編の作者はこう言っています。主の山に登るべき者は誰か、その聖女に立つべき者は誰か。手が清く、心の潔い者、その人こそその人である。神殿推薦状を持つふさわしさは、神殿の制約を守る力を与えてくれます。どうしたらその力を自分で得られるのでしょうか。私たちは天の御父イエス・キリスト、聖霊、食材の実在、預言者ジョセフ・スミスと回復が真実であることについて証を得るよう努力することで、それを得ることができます。指導者を支持し、思いやりを持って家族に接し、主の誠の教会の証人となり、教会の集会に出席し、制約を尊び、親の務めを果たし、徳高い生活を送ります。要するに、忠実な末日生徒でいることだと思うかもしれません。その通りなのです。神殿推薦状を持つ基準は到達できないほど高いものではありません。福音を忠実に守って生活し、預言者に従うだけのことです。そしてエンダーメントを受け、神殿推薦状を持つ者として、私たちはキリストのように生活する規範を確立します。この規範には、従順、戒めを守るために犠牲を払うこと、互いに愛し合うこと、思いと行いを清くすること、神の王国の建設のために献身することが含まれます。救い主の食材とこれらの忠実さの基本的な規範に従うことにより、私たちは高いところから力を授けられ、人生の問題に立ち向かうことができます。私たちは今、この神聖な力をかつてなく必要としています。神殿の儀式を受けるために払う犠牲は、あらゆる努力をする十分な価値があることを証します。福音を学び、従う望みが強まると、私たちは自然と互いに使い合うようになります。救い主はペテロに言われました。あなたが立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。 今日の青少年が抱いている人々に仕え祝福をもたらし、世に変化をもたらすという強い望みには感銘を受けています。彼らはまた奉仕からもたらされる喜びを心から望んでいますけれども、今の行動が将来の奉仕の機会においてどの備えあるいは妨げとなるのかを理解するのは青少年にとって容易なことではありません。彼らが自立するのを助けることで生涯の奉仕に備える助けをする、ぜひとも果たすべき義務が私たち全員にあります。これまでお話ししてきた霊的な自立に加えて物質的な自立もあります。これには中等教育以降の教育を受けること、職業訓練を受けること、また労働の学習、収入の範囲内で生活することなどが含まれます。今から負債を避け貯金することにより将来千人の教会奉仕の技に携わる準備をします。物心両面での自立の目的は援助を必要としている人々を引き上げられるように自分を高めることなのです。若かろうと年を重ねていようと、私たちの今の行動は将来どのような奉仕ができ楽しめるかを決めます。ある詩人はこう記しています。あらゆる悲しい言葉や文字の中で最も悲しむべきはこうだったかもしれないというセリフだ。自分のしたことやしなかったことを後悔しながら生きることがありませんように。愛する兄弟姉妹、私たちが放蕩息子と呼び救い主が語られた青年は家に帰ってきました。父は息子を忘れていませんでした。息子を待っていました。そして息子がまだ遠く離れていたのに父は彼を認め、哀れに思って走り寄り接吻をしたのです。息子の帰還を祝って父は最上の着物と指輪を用意させ、肥えた子牛で祝宴を開きました。これは私たちが天の恩賜の身元へ帰る道のりを忠実に耐え忍ぶなら、あらゆる祝福に預かることができることを思い出させてくれます。私は恩父と恩子の愛を心に抱いて、一人一人が自分の霊的な望みに従い本心に立ち返るようチャレンジします。鏡に向かって自分にこう問いかけてください。私はどれほど制約に従って生活しているだろうか。もしこう答えることができれば正しい道を歩んでいます。私は毎週ふさわしい状態で生産を受け、神殿推薦状を持つにふさわしく人々に奉仕し、祝福をもたらすために犠牲を払っています。神は私たちの罪をあがなうためにその一人子を賜ったほど一人一人を愛しておられることを特別に明かしします。神は私たちが遠く離れていても私たちを知っておられ、待っておられます。自分の望みに基づいて行動し本心に立ち返るとき、私たちは主の愛の御腕に永遠に抱かれ天の家に迎え入れられます。私はそれらのことをイエス・キリストの聖なる御名によって証しをします。アーメン。